山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学地域未来創造センター澤信康特任教授と、生命環境学部地域社会システム学科3年長田翔さんにお越しいただきました。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい、まず山梨大学地域未来創造センター、こちらについて、では澤先生からご紹介いただけますか。
はい、澤と申します。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
山梨大学地域未来創造センターなんですけれども、大学っていうのは研究と教育をこれまでやってきました、
はい、
で研究と教育をやってればいいかなっていう時代ずっと長く続いてたんですけども、山梨県の地方の大学、特に地方の大学は地方にいろんな課題があると、
はい、
で人口減少ですとか若者が都会に出ていってしまうとか、高齢化とか、うん、いろんな課題がある中で、大学もやはり地域の課題を解決しながら研究とか、教育をやっていこうと、
うん、
でそのための拠点になっていきましょうという方針を山梨大学としても、それから国としても立てておりまして、
はい、
なんで、山梨大学地域未来創造センターがそのための大きな一つの組織として、
うん、
できたということで、今その地域とのつながりを持ちながら、
はい、
地域の課題解決して教育研究をしていくと、
うん、
いうことのなんかこう一つのこう集中的な組織になっているというところでございます、
はい
はい、
そちらで具体的に行っていらっしゃるユニークな取り組みがあるということなんですが、はい、何をしていらっしゃるのか教えていただけますか。
はい、ありがとうございます、
はい、
実は大学が連携して、
はい、
クラウドファンディング、今いろんなことで話題になっていると思うんですけども、インターネット上で、お金を集めてプロジェクトを実行するというクラウドファンディング自体を運営してます、
うん、
ファーボ山梨というクラウドファンディングを私ども大学の組織で運営していると、はい、でそこで中心になっているのが地域未来創造センターということになります。
なるほど、はい、ファーボ山梨、
はい、
FAAVO 山梨という、まあ、クラウドファンディングそのものを運営しているということで、
はい、
これ大学がクラウドファンディングを運営するってなんかレアというかね、なかなかないのかなと思うんですが、
多分全国探してもほとんどないと思います。で僕ら始めた時には少なくとも多分なかった、初めてだったと思いますね、
はい
はい、
そんな珍しい取り組みをしていらっしゃるわけですが、こちらはファーボ山梨、まあ、具体的にどういったそのプロジェクトをクラウドファンディングで資金を集めていらっしゃるのかということなんですが、こちら、まあ、大まかにどういったものかというご紹介をいただけますか。
はい、まず運営なんですけれども、はい、山梨大学が中心になって県内大学、それから自治体さん、それからマスコミ、それから金融機関等々と連携して運営委員会という組織を作って運営してます、
はい、
で中心に山梨大学地域内創造センターがあると、
で
どんなプロジェクトかというと、山梨の地域を盛り上げるプロジェクトに特化したクラウドファンディングサイト、
うんうん、
なんで地域を盛り上げようとか地域の課題を解決しよう、山梨で創業したいとか新事業やりたい、うん、で新商品を開発しようと、そういうプロジェクトを、一緒に僕らがお手伝いして、
はい、
実現のサポートをしていると、そういうクラウドファンディングサイトになります。
なるほど、基本的にはじゃあ山梨のこの地域に根差したプロジェクトを応援しようという形なわけですね。
もうおっしゃる通りです、
そしてこのファーボ山梨なんですが、サポートメンバーの方、今日学生運営サポートメンバーの、はい、長田さんにも来ていただいているんですが、
はい、
長田さんは3年生なんですよね。
はい、3年生です、
はい、このファーボ山梨サポートメンバーに参加されているこうきっかけといいますか、理由って何ですか。
はい、私自身ですね、ずっと山梨県出身でこう住み続けてきたっていうこともあって、はい、まあ、それに恩返しとかではないですけど、うん、自分の学びをなんか還元できればなと思いまして参加させていただきました。
はい、もう山梨愛がすごく強いわけですよね。
そうなんです
そうか、それで自分もやってみようということで今回サポートメンバーにということですが、ファーボ山梨検索いただくと、まあ、それこそ本当にいろんなプロジェクトを行っていらっしゃるんですね。
はい、
そうですね。具体的には特に面白いものとか はい、何かあれば教えていただけますか。
はい、私自身ちょっと、学生がこうメインとサブっていうのに2つでこう分かれてるんですけど、メインで参加させていただいたのが、はい、まず大塚人参をプロデュースしようというもので、まあ、そちらはちょっと B 級品とかで、商品として利用できないものをこう加工して売るための施設を作ろうっていうところで、はい、クラウドファンディング立ち上げられたものなんですけども、
はい
はい、実際に収穫体験とかも参加させていただいて、まああまり知らなかった部分っていうものを知れるきっかけになりました。
へえ、はい、大塚人参を加工する施設を作るためのクラウドファンディングですか。
そうです、はい、
やっぱり、まあ、これ今どれぐらい集まってますか。
すでに終わっていてですね、
そうですね、は
い、目標金額が40万円ほどだったんですけど、はい、それを超えて、まあ、45万円くらい、はい、集まって形です。
すごいですね。他にもありますか。
そうですね、最近で言いますと、市川の和紙のプロジェクトがありまして、
はい、
そちらは、和紙の職人さんとかがどんどん減ってるっていうところがあって、まあ、そちらの、職人さんを増やす目的もあって設備を今夢工房っていうところができてるんですけど、はい、そこの設備増強のためのクラウドファンディングに携わらせていただきました。
こうしたことを澤先生、学生さんがこう主体となってやられるっていうのはやっぱり、まあ、大学が運営しているからこそできることだと思うんですが、その本当に長田さんのようにもう地域に還元したい、自分の愛する山梨を応援したいみたいな学生さん、やっぱりいっぱいいらっしゃいますか。
そうなんです。
参加している方で、
今ファーボ山梨の学生運営サポートメンバーって呼んでるんですけども、
はい、
全部で7名います、
うん。
でその7名が、個々のプロジェクトを運営サポートする、起案サポート、それから、成功するように情報の拡散のサポートをするということをやっていただいてやっていまして、
SNS などを使ってって形ですね。
それがあのファーボ山梨で起案する大きな特徴にもなってます、
うん。
学生と一緒にできるという部分があって、
はい、
なんで中にはパソコン使えないけれどもクラウドファンディングをやって成功したというような起案者さんもいらっしゃいます。
なるほど、高齢の方だったりとかパソコン使い方がわからないけども、ちゃんと学生サポートさんたちがいろいろ手伝ってくれて、
70歳以上の方でクラウドファンディング成功しています。
夢が広がりますね。他にもね、ちょっとウェブサイト拝見しますと、まあ、本当にさまざまな取り組みをしていらっしゃって、例えば山梨県に新たな特産品スーパーフードビーツを食べて毎日元気に健康美人生活という非常に興味深いプロジェクトもございまして、こちらももうすでに、終了してますね。
そうですね、
はい、
してます。
あとは予言の鳥温度プロジェクト、あの予言の鳥といいますと、今、ね、このコロナ禍で改めて注目が集まっている、これ古からいる予言の鳥という、はい、山梨の、まあ、妖怪というんですか、存在が掛け軸とかに、ね、描かれてるわけですよね、はい、それが、疫病退散になるということで、はい、予言の鳥温度プロジェクト、こちらももうすでにかなり資金が集まって終了ということになっていますね、はい、他にもたくさんあるので、はい、ぜひこちらは見ていただきたいですよね。
よろしくお願いします、
はい、ファーボ山梨で検索いただいて、
はい、
うん、はい、今後はこちらどんな展開を期待されますか。
はい
はい、先生いかがでしょう。
はい、あのファーボ山梨なんですけども、まさに今年でこの1月で5周年になりました。
あ、そんなになるんですね。
もう5年になりまして、でこの3月に5周年記念イベントをちょっと計画しておりまして、
はい、
でその計画、まあ、イベントをやって、そこでこれまでに、クラウドファンディングやられた方にも集まっていただいて、うん、で、これから、地域でクラウドファンディングを一緒に盛り上げていけるような、うんうんうん、そんなこうなんでしょう、僕ら毎月1回イベントもやってまして、
はい、
でみんなでこう新しい起案者をサポートしているような会やってるんですけども、
うんうん、
それの集大成のような会をこの3月にやって、
はい、
これからも引き続き、クラウドファンディングで地域で盛り上げたいとか元気にしたい人たちと一緒にみんなで、盛り上がりながら、みんなでこの山梨という地域を元気にしていきたいと、
はい、
いうように思ってます。
うん、
で学生も一緒に、プロジェクト盛り上げていければいいなと ということで、いろんな起案を楽しみにお待ちしてます、
はいはい、いや心強いですよねもう次次世代を担う学生さんたちも主体となってやられる、ね、ということですからね、はい、ではちょっと駆け足になってしまいましたが、ファーボ山梨の魅力皆さんにも伝わったのかなと思います。では澤先生、長田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。